ルカの福音書1章5節から25節、今日の聖書の箇所です。アメリカでは、ジョンさん、ジェームズさん、デイビッドさんという方々がたくさんいらっしゃいますね。1世紀のユダヤ人の間でヨハネという名前もかなり多かったようであります。新約聖書に記された人物でもヨハネの福音書を書きました十二使徒のヨハネ、それからペテロのお父さんの名前がヨハネ、マルコの福音書を書きましたマルコのヘブライ名がヨハネであります。今日聖書の箇所に登場しますヨハネはそれらのヨハネとは別の人物、そういう他の人たちと区別するためにバブテスマのヨハネと呼ばれる人物であります。それは彼がおよそ30歳の頃に人々に悔い改めを解きバブテスマを授けたことに由来いたします。主イエスはこのバブテスマのヨハネのことを立法と預言者の最後、預言者以上の人物と言っています。またイエス様がこの世に来られる以前の人類の歴史の中で最も偉大な人物であるとさえ評価しております。そのバプテスマのヨハネの誕生に関することが今日の聖書の箇所に記されているわけです。まず1章の5節をご覧になっていただきたいと思いますけど、ユダヤのヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、なおエリサベツと言った。この出来事は BC の6年頃の出来事であります。その頃祭司たちは24の組に分かれていました。アビアの組に属する祭司の一人でザカリアという人がいたと言います。その妻のエリサベツもアロンの子孫、つまり祭司の家系の出身の女性でした。時はヘロデ大王がユダヤを治める時代であります。ヘロデ大王はですね、エルサレムに非常に立派な神殿を建てました。非常に美しい神殿だったそうです。この世界にこんな美しい建物があるものかと噂が広がるほどですね、非常に立派な建物だったそうです。彼は多くの建築事業も行い、ユダヤの国はある意味で繁栄した時代でありました。しかし霊的状態はまさに暗黒の時代とも呼ばれるほどの時代でありました。ヘロデ大王は残虐な独裁者、猜疑心が強い男です。すぐに人を疑う、疑うあまりですね、やがて自分の息子2人さえ殺してしまいました。妻も殺しました。そして救い主が生まれたと知りますと、幼いうちに殺してしまえと言ってですね、ベツレヘムの2歳以下の子供を皆殺しにさせる、それも平気でやってのけるほどの残虐な王様でした。そのヘロデ大王が祭司たちの頭である大祭司を任命する。そして当時の祭司たち、神殿においてその務めを果たしていても、その心は神様から遠く離れているという人たちがあまりにも多かった。誠の信仰を持って仕える祭司たちは少なかった。そういった中でザカリアとエリサベツ夫婦は誠の信仰者だったと聖書は語ります。6節に、2人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。ところがエリサベツは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、2人とももう年を取っていた。当時子供が生まれないということは恥だと考えられていたそうです。 ユダヤの社会においてはですね、それはまるで神様の祝福がないかのような、そういう目で見られていたようであります。私たちも神様を信じて歩んでいるのに、なぜか祝福に欠けている、そういうことをですね、心に感じたりすることはないでしょうか。しかしそういった中にあっても、このザカリアとエリサベツの人生には神様の確かなご計画がありました。8節からご覧になっていただきたいと思います。14節まで一気にお読みします。さてザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いた頃、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが主の使いが彼に現れて香壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。なおヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。祭司ザカリアがくじに当たりまして神殿の中に入り、祭壇に香を備え、全国民の代わりに全国民を代表して祈っている時に、その祭壇の右側に天使が現れ、彼に語りかけます。あなたの妻エリサベツは身ごもって男の子を産む。その子にヨハネと名付けなさい。ザカリア夫婦には子供が生まれない中、若い時にはそれこそ子供を与えてください、授けてくださいと繰り返し祈ったかもしれません。しかし今はもう二人とも年を取っています。もちろん神様は昔祈った祈り、私たちが祈ったことさえ忘れてしまったような祈りに応えてくださることがあります。しかしこのルカの福音書をずっと読んでいきますと、どうもザカリアはですね、この神殿の中で再び子供を与えてくださいというふうに祈ってたとは考えにくいことですね。彼はもう年を取っていました。奥さんも年を取っている。もう今更子供が生まれるということは考えられない。祭司が神殿の中に入って香を焚くというのは祭司の務めを果たすためです。個人的に祈りをするためではなく、全国民の代表としてイスラエルの祝福を祈るためでありました。おそらくザカリアもイスラエルの祝福を祈っていたことだと思います。しかしこのザカリア夫婦に与えられる男の子がまさにイスラエルの祝福となると天使は告げるのです。15節からご覧ください。彼は死の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。生まれてくるヨハネ、バプテスマのヨハネはイスラエルの多くの子らを、つまりイスラエルの民を彼らの神である主に立ち返らせるんです。たとえイスラエルであっても、生粋のユダヤ人であっても、神様から離れるということがあります。まさにイエス様が来られた時代、 多くの人たちから神様が神様から離れたような状態にありました。救い主であるイエス様が来られる前にヨハネが道備えをする、準備をする。それでイスラエルたちを神様に立ち返らせる。具体的にはイスラエルたちに悔い改めを迫ることによってイエス・キリストを迎える備えをさせるわけであります。あとで旧約聖書の一番最後の言葉を皆さんお読みになっていただきたいと思いますけど、そこにはマラキの語った予言の言葉が記されています。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ばさないためだとあります。まさにこの預言の言葉がバプテスマのヨハネによって誕生、彼の誕生によって成就するとばかりに天使はここで語っています。しかし預言者エリアがですね、昔の偉大な預言者なんですけど、彼が再び来るということではなく、彼のような預言者が現れる、それがバプテスマのヨハネだです。御使いはこの予言の言葉をさらに説明します。このバプテスマのヨハネは、イエス様の到来を人々に知らせ、人々の心を整える。人々を神に立ち返らせる。逆らう者たちを義人に立ち返らせる。いわば、悔い改めさせる。悔い改めを解く。そうすることによってイエス・キリストを迎える備えを人々にさせる。それがヨハネの使命でありました。しかしザカリアは年老いた自分たち夫婦に今さら子供が生まれるとは信じることができませんでした。それで続きを一気に読んでみますと、18節から、そこでザカリアは見つかりに行った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。見つかりは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるために使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは物が言えず話せなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇取っているので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話すことができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わったので彼は自分の家に帰った。その後妻エリザベツは身ごもり、5ヶ月の間引きこもり、こう言った。主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。ザカリアはこのことを信じることができませんでした。なぜなら人間的にはもう不可能だから。しかしザカリアの不信仰にもかかわらず、天使ガブリエルが伝えた主の御言葉は実現していきます。ヨハネの誕生に関してはこの一章の最後の方の57節から79節に記されていますので、各自またお読みになってください。妻エリサベツが産んだ男の子に父親のザカリアがヨハネとはっきり名付けた時に、彼は再び話することができるようになりました。 それは彼がまさにこの出来事が御使いを通して語られた神の言葉の実現だということを信じたからです。そしてザカリアは予言、聖霊に満たされて予言を語ったと聖書は伝えています。つまりザカリアは神の口として用いられた。彼は幼子ヨハネに向かって次のように語っています。1章46節からお読みしますと、幼子よあなたはまた糸高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与えるためである。バプテスマのヨハネは人々に罪の悔い改めを説きました。悔い改めることこそイエス・キリストを迎える備えであります。罪の悔い改めのメッセージというのは現代社会においてはあまり受けない話かもしれません。しかし罪の悔い改めというのはいつの時代においても非常に大切なことであります。神様から示された罪があるなら心から悔い改める、悔い改めてもう一度神様にですね心を向けていくということが私にとってとても大切であります。バプテスマのヨハネはそのように悔い改めを説くことによって人々の心を整えていく、そういう使命を持って生まれてきた人物であります。ところでこの出来事、今日の聖書の箇所を通して神様の言われたことが必ず実現するということを私たちもう一度確認していきたいと思います。御使いは一章20節の最後でこう語りました。私の言葉はその時が来れば実現します。これは天使が語った言葉ですが、神からの言葉を伝えましたので、これは神の言葉、神の御言葉は必ず実現する、その時が来ればと言います。神様の定めた時がある。神様の定めた時というのは時として私たちが考える時とは違うことがあるでしょう。神様の時を待つことができなくて焦ってしまう、あるいは絶望を感じてしまうというのも私たち人間の弱さであります。しかし神様の時は必ず来ます。それは人間的可能性が全くなくなってしまったその時かもしれません。ザカリア夫婦にとってはまさにそうでした。子供が生まれるということは人間的な可能性からすればもうゼロである、なきに等しいという時に神の時が来ました。私たちももう自分ではどうすることもできない、もう無理じゃないか、そういった時に神の時が来ることがあります。そして聖書に記されている通り、神のなさえることは全て時にかなって美しいのです。私たちは神の時を待つ必要があります。神様はご自身で語った言葉を決して忘れるような方ではありません。語った言葉、誓った言葉を覚えておられ、それを実現される方です。ザカリアという人物が今日登場しましたけど、 ザカリアの名前の意味は主は覚えておられるという意味です。主は覚えておられるんです。私たち人間が忘れても主は覚えておられる。ご自身の語ったことを決して忘れることはなさらない。いや、私たちのこと、あなたのことを神様は忘れることはない。あなたことを覚えておられる。そして時至って神様の御業は行われます。ヨハネという名前は神は恵み深いという意味です。神様は恵み深いんです。神の御業は私たちの人生に表されます。そのために私たちに必要なことは忍耐です。神様を信じて待ち望むことです。自分や周りの状況には期待できないかもしれない。周りの人には期待できないかもしれない。しかし神様に期待していいんです。神様に期待するところに忍耐が生まれます。そして私たちは繰り返し神様に立ち返らなければいけません。いや、今日という日に神様に立ち返らなければいけない、そういう迫りを感じる人もいるかもしれません。バプテスマのヨハネは悔い改めを人々に説きました。悔い改めはとても大切なことだと申し上げました。悔い改めというのは単に悪かったと反省するという意味ではありません。自分は悪い人間だと自分を責めることでもありません。自分の今までの生き方を正していく、それだけでもありません。聖書の教える悔い改めというのは神様に立ち返ることです。今まで神様に背を向けていたかもしれない、神様に背を向けて歩んでいたかもしれない。でも今日というふうに神様に立ち返る、クリスチャンであってもいつの間にか神様に背を向けてたかもしれない。今日というふうに神様に立ち返る、何度も何度も私たちは悔い改めて神様に立ち返る。そのようにして私たちは神様の時をまた待ち望む必要があります。神様の言葉はその時が来れば必ず実現する言葉です。神様は私の人生のうちにその御業をすでに始めておられ、それを実現することのできる方です。しっかりその神様に心を向け、この希望を確認しつつまた歩んでいきたいと思います。私人間は繰り返し繰り返し不信仰に陥ってしまうものですけど、何度でもまだ立ち返って神様に大いなる期待を持って歩むものとなりたいと思います。お祈りいたしましょう。大いなる主よ、あなたの大いなる御手が私たちの人生をすっぽりと包み、私たちの一切合切があなたの大いなる御手のうちにあること、私たちは神のうちにあって生き動き存在させられていることをもう一度思い起こします。あなたの御手が確実に私たちを運んでくださり、私たちの人生を通しあなたの御業をなさろうとしておられます。主よ、あなたへの信頼を今もう一度取り戻させてください。あなたの大いなる 見てに信頼するものとさせてください。そしてその時に至って必ずや実現する神の御言葉をしっかり自分自身のうちに蓄えていくことができますように。聖霊様ご自身が私たちを内側から強めてくださいまして、あなたにある希望がはっきり見えるものとさせてください。この祈りを我らが救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。